J151 ゴンギツネ2兵十が井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までお母さんと二人きりで貧しい暮らしをしていたのですが、お母さんが死んでしまった今はもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンは兵十をかわいそうに思いました。その時、イワシを売る声が聞こえました。ゴンがそちらへ走っていくと、イワシ売りは、イワシを積んだ車を道端に置いたまま、イワシを持ってある家の中に入りました。ゴンはその隙に、カゴの中から5、6匹のイワシをつかみ出し、兵十の家の方へ走っていきました。そして、家の裏口からイワシを投げ込んで、穴に戻りました。ゴンは、うなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日、ゴンは山で栗をどっさり拾って兵十の家に行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べていましたが、茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。しかし兵十の方にかすり傷がついています。一体誰がイワシを俺の家に投げ込んでいったんだろう。おかげで俺は泥棒と思われてひどい目にあった。兵十は独り言を言っています。ゴンは、これはしまった、と思いました。かわいそうに兵十はイワシ屋に殴られてあんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながら、そっと物置の方に回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日もゴンは栗を拾っては兵十の家に持って行ってやりました。その次の日には栗ばかりでなく、松茸も2、3本持って行きました。ある日の晩、ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。少し行くと、道の向こうから話し声が聞こえます。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。兵十とカスケでした。なあカスケ、この頃とても不思議なことがあるんだ、と兵十が言いました。何が？お母さんが死んでから誰だか知らないが、僕に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。誰が？それがわからない。僕のいない時に置いていくんだ。ゴンは二人の後をつけていきました。へえ、変なこともあるもんだな。二人はある家の中に入っていきました。ゴンは井戸のそばに隠れていました。兵十とカスケが出てくると、ゴンはまたついていきました。カスケが言いました。さっきの話だけど、それは神様の仕業だぞ。君がたった一人になったのをかわいそうに思って、神様がいろいろなものを恵んでくださるんだよ。そうかな。そうだとも。だから毎日神様にお礼を言わなくちゃ。ゴンはこいつはバカバカしいと思いました。俺が栗や松茸を持って行ってやるのに、俺にはお礼を言わないで、神様にお礼を言うなんて。次の日もゴンは栗を持って兵十の家に行き、裏口から中に入りました。その時、物置の方にいた兵十は、狐が家の中に入るのを見ました。この前うなぎを盗んだあのゴンギツネめ、またいたずらをしに来たな。よーし。兵十は立ち上がり、物置にあった鉄砲を取って、戸口から出てきたゴンをドンと撃ちました。ゴンはバタリと倒れました。兵十は駆け寄りました。家の中を見ると、床に栗が置いてあるのに気づきました。おや？兵十はびっくりしてゴンを見つめました。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。ゴンは、静かにうなずきました。 兵十は鉄砲を地面に落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。